皆さん、明けましておめでとうございます。2022年1月4日、高橋文の勝手に聞き上がれでございます。いやー、まあ昨年もね、いろいろ皆さん大変でしたけども、今年はですね、なんとか、いろいろ平常に一日も早く戻れるような形でですね、過ごしていけたらなと祈るばかりでございます。そして本日もですね、2022年幕開けにふさわしいゲストの方に来ていただいておりますんで、皆さん最後までお楽しみということで言ってみましょう。高橋文の勝手に聞き上がれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
これ、まあ、言ってしまえばですね、まあ、怪談なのか、人怖いわゆる人間の怖い話なのか、どちらかちょっと判断できないようなお話なんですけれども、体験者の方、新潟県に在住のまだ20代前半のね、男性、青年なんです。で、この方っていうのが住宅リフォームの営業の仕事をされてるそうでして、で毎日この手にねパンフレットを持っては住宅街を回る。そんなある日、一軒の古い日本家屋を見つけたんで、あ、ちょうど良さそうだなと思ってチャイムをしましたら、中から品のいいね80代ぐらいのおばあちゃんが出てくる。で、おばあちゃん、ね、今ね、僕こういうのやってましてってパンフレット見せたら、話も熱心に聞いてくれるんです。おばあちゃん、見た感じね、この家、古いようですし、思い切ってリフォームどうですかって言ったら、私もね、そういうもの興味あるんですけど、ただ、こういうことは主人に聞いてみなきゃわからないんで。あ、そうですよね。じゃあ、ご主人今いらっしゃいますって言ったら、おばあちゃん、ええ、おりますよって言って、家の奥に向かって、あなたって呼びかける。ところが返事がない。あらって言いながら、おばあちゃん今度家の奥に向かって、よしこっていう娘さんらしき方の名前を呼ぶ。でもやっぱり返事がないんです。おばあちゃん、あれって首かしげながら、家中の部屋を開けていく。あなた？よしこ？でもどこにも姿がない。で、玄関先で見てるこの営業マンの青年もね、あれ大丈夫かなと思ってるんですけど、おばあちゃんどんどんどんどん家の奥に行って、しまいには台所で冷蔵庫開けて、あなた？冷凍庫開けて、よしこ？で、しまいにはこのタンスと壁のね、非常に狭い隙間に向かって顔を横にして、あなた？で、さすがにそれ見てた青年、あ、これちょっとまずいんじゃないかと思って、思い切って家に上がり込んだ。で、おばあちゃんって追いかけてったら、このおばあちゃん、家の一番奥の和室に入っていきまして。で、続けてこの青年も飛び込んだら、そこを、仏間なんです。仏壇に、旦那さんらしき方の遺影と、娘さんらしき方の遺影が備えてある。で、それ見たときに、うわーと思って、おばあちゃんごめんだけど、これもしかして旦那さんと娘さんもう亡くなってんじゃないのって言ったら、死んでないよって怒鳴られる。で、うわ怖いと思ってこの青年すぐ外に出て警察呼んだんです。で、数分後に本当に警察来たんですけど、結局このおばあちゃんこの家と何の関係もない人なんです。そもそもこのおばあちゃん近所に自分のご家族もいるんです。で、この一軒家上がり込んでた家って、そもそも空き家なんです。じゃあ、このおばあちゃんなぜこの家に上がり込んでたのか。別に認知症を患ってるってわけでもない。だとすれば、このおばあちゃんには一体何が見えてたんだろうという、ちょっと答えの出ない、そんなお話だったんです。
わー、いやー、ちゅうことで本日のゲストは、怪談師、そして俳優、ミュージシャンなど、多彩に活躍されております、 村上ロックさんです。
よろしくお願いいたします。村上ロックです。
いやいや、ロックさん、
はい、
ありがとうございます。いやいや、
こちらこそありがとうございます。
ねえ、もう新年一発目、皆さんいかがでしょうか。素晴らしい新春って感じで。
これどうなんでしょう、僕毎回思うんですけど、このめでたいね時期に階段っていうのはこれどうなんでしょうね。
いやいや、もうこれやっぱり高橋文雄の勝手に聞きやがれらしくて逆にいいのかなと。
あ、なるほど。
いや、もうロックさんお会いしたかったでございますよ。
いや、光栄です。本当にありがとうございます。
本当にもうお忙しいでしょ。
まあ、おかげさまで、やっぱりね、この時期なんだかんだバタバタしております。
う
ん、
ですよね、はい。もう、昨年はね、もう多分、かなり、いろんなところにも引っ張りだこで。
いやー、ありがたいですね。
外、この辺も稼がれて。
これが怖いところでですね、全然そうならないというところがですね。いやいやいや、
そんなことないでしょ。
いやいやいや、これ一番怖い話ですよ。
逆にね、
一番ゾッとするんですよ。
自分の、
ええ、
自分の。
懐事情が一番ゾッとするんです
よ。自分怖いみたいなね。はい、いやいや、それはまあ置いといて。まあ本当ね、ロックさんね、本当階段、いろいろもう番組、本当に冗談抜きで引っ張りだこ、昨年はね。まあ今年ももちろん引き続き活躍されることと思うんですけどもね。あ、まあさっきちょっとロックさん紹介するときに、
はい、
俳優と、
はい、
ミュージシャンもやられてると、
はい、
素敵な、
はあ、
ね、プロフィールお持ちですけども、
はい、
俳優さんね、
はい、
もともとあれですよね、北海道劇団やられてたんですよね。
そうなんです、劇団に入ってまして、でも最初はね、その役者で食べていこう、
うん、
もうムービースターになりたかったんですね。
うんうん、
子供の頃からやっぱ映画が好きだったので、
なるほど。
札幌にいた頃、まあ劇団に入ってその舞台のね、はい、お芝居をやってたんですけども、はい、まあやっぱ舞台も好きではあるんですけど、はい、まあできればやっぱりこの映像をやってみたいなっていうことで、まあ上京してきてからは、ちょこちょことその映像のお仕事なんかもしてたんですけれども。
はい、
これがまた怖いことにですね、その後もう気づいたら7年、
はい、
役者のオファーが来てないんですよね。
なんつったらいいんだろうこれ。いや、でもほら、もうロックさんって言ったらもうね、学帽に、
そうですね、
学ランで、
普段はね、
これでもうイメージもあるし、
はい、
もう怪談師という、
はい、
もうこういうね、形ができちゃってるから。
そうなんですよ、ね。
どうなんですかね。
いや、こんなはずじゃなかったんですよ。
自分としてはね。
はい。最初はやっぱ僕はロックスターになりたかったんですよね。
まあね、バンドもやられてますからね。
そうなんですよ。
しびれクラブ。
あ、そうなんです
ね。
そうなんですよ。
もう、知ってますよ。
いや、
ブルースユニットなんですよね。
そうです。新感覚ブルースユニット、
ね。新感覚ってね。
ええー。
うまい言い回しですよね。
本当に、ものは言いようなんですよね。
ロックはボーカルとギターですよね。
そうです。かっこいいな。
いやー、
やっぱり。やっぱね。できることは全部やりたいなと思うんですよね。
いやいや、いいと思いますよ。
はい、
やっぱりそれだけこう、いろいろ才能があるっていうことだと思うんで。
いやー、だといいんですけど、なんだかね、やればやるほどなんかこう、才能のなさに気づかされますね。
いやいや、でもそもそも、
はい、
その、ロックさん、階段、今、バリバリやられてますけど、
はい、
階段との出会いっていうのは何かあったんですか？
これがですね、
うん、
まあ、僕、子供の頃からその、物心ついた頃からっていうんですかね。割とこう、自我の芽生えというか、僕3歳の記憶って残ってるんですよ、はい。で、いろんなこと割と鮮明に覚えてるんですけど、
はい、
この階段に関しては、いつ何のきっかけで好きになったのかがわからないんですよね。なんかそう言ったらこれ自体もちょっと階段っぽくないですか？
ちょっとね。
だから、子供の子、本当物心ついた頃、4、5歳の頃にはもうすでに好きだったんですよね。
ああ、怖い話でしょうかね。
だからもう大人を見るとすぐ後ろついてって、
うんうん、
こう見上げてね、ねえ、怖い話してっていう子供だったんですよ。それ自体気持ち悪いですよね。
うん、それちょっと気持ち悪いよね。いや、でもね、もうそんなこんなでも怪談師として活躍されてるわけですから。
いやー、ありがたいことです、ね、本当に。
まあでも音楽も俳優も、僕も、まあラジオもやってますけど、
はい、
俳優も、
はい、
ちょこちょ、もう僕も全然オファーないんで、
はい、
全然、ここのとこやってないんですけど。あと、ま、ミュージシャンはちょこちょこイベントやったりとかしてるんですけど。はあ、まあ、なんか僕も結局何でもやりたい人間なので、ただやっぱりままならないですよね。
そうですね。う
ん、ただ、ロックさんの場合はほらもう階段でもうとりあえず一つのこう城みたいになってるじゃないですか。
はあ、まあまあ、
だからそこはやっぱりすごいリスペクトかなっていう。
いやいやいや、もうほんと恐縮です、う
ん。いやいやいや、
恐縮しなくていいですけど。
ねえ。で、今、新宿の、
はい。
歌舞伎町の、スリラーナイト、
はい。
階段バー。
階段ライブバー、スリラーナイトという、
ご出演。
はい、そうなんです。
されててね。はい。もう、僕もいろいろ、まだ、本当申し訳ないんですけど、伺ったことないんですけど、はい、まあ、いろんな方、階段師の方出られてて、
はい。
で、まあ、よくその、階段終わった後に、席についてお話しされて、ちょっとこう、情報収集というか、
はい。
お客さんから、まあ、ネタというか、はい。こういう話が。あったりするっていう話を聞くんですけど、
はい、
これ結構あるんですかね、やっぱね。
ありますね。
ね
えー、終わった後やっぱり お客様の席って、うん何かねそういう不思議な体験ってされたことありますか、うんうん、って聞くと、まあでも大抵の方はね、いやーないですねーって言うんですけど、
うんうん、
意外とそこからこう深掘りしていくというか、
あ
でも何かこう別に幽霊じゃなくてもね、何か変わった経験とかっていうような聞き方していくと。はいはいまあ、ただこれ別に怖くもないんですけどね。って言いながらポツリポツリと話す方ってやっぱりいるんですよね。大抵そうするとみんな一つ二つはお話を持ってると言いますか。ね、
ただ、逆にその、ロクさんがこう、階段を、その、階段タイムの時に喋ってる時に、
はい、
なんかこの、その場所で、
はい、
怪奇現象とかあったりしたこともあるんですかやっぱり。
ありますね。露骨に、まあ、当時はね、その、今でこそ歌舞伎町でスリラーナイトを営業してるんですけど、はいはい、以前は
六本木で、ね、
営業してたんですけど、その頃はまあ、ひどかったですね。
ああ、そうなんですか、
はい、
逆に。
ライブ中に本物が出てきちゃうと言いますかね。
本当ですか？
はい。その回、お客さんが4名様、
はい。
で、僕の正面の席にこう、ね、横一列で並んで、はい、座ってらっしゃるんですけど、まあ、店内が暗くなって、で、僕が階段し始めて、中盤に差し掛かった頃ですかね。店内の右手側にあるトイレから、本当にね、このスタンダードと言いますか、ベタと言いますかね。
はい、
白い服の髪の長い女の人が一人スーッと出てきて、
はい、
店内をずっとぐるぐるぐるぐる歩き回るんですよ。
はいはいはい、
でも、あまりにもはっきり見えるので、
うん、
当然僕は最初、あ、これ誰かお客さんがね、一人酔っ払って立ち上がってんのかなと。どうしよう、注意しようかなと思うんですけど、よく見たら正面にちゃんとお客さんは4人座ってるんです。ってなった時に、あれ？あ、これ本物だって思った途端、
はい、
その女今度ステージの僕に向かって近づいてくるんです。
うわ。
で、暗がりの中なんですけど、本当にあと10センチも近づいたらその女の顔が見えてしまう。
はいはい。
って思った時に、あ、こう、ね、誰に教わったわけでもない、ほんとやっぱ本能なんでしょうね。顔は見ちゃダメだって思うんです。
ああ。
で、わ、どうしよう、中断しようかなと思ったら、その場で女がピタッと足止めて、またそのままスーッとトイレに戻ってくる。
へ
終わった後お客様のとこ行ってありがとうございましたって言ったら、皆さん不思議そうな顔で、
はい、
さっきの白い服の女の人は誰なんですか？
あ、お客さん見えて
る。全員見えてるんです。ただ、あまりにもやっぱお客さんもね、はっきり見えたもんで、うんそういう演出だと思ったらしい
ですね。あ、逆にお店のね。ね
でもその割にはね、別に脅かすわけでもない。ただ店内うろうろして戻ってい く。不思議だなと思ってたそうなんですけどね。
いやー、あるんですね。
あるんですね。
なんか六本木と歌舞伎町って言ったら歌舞伎町の方がなんかやばいっぽいですけどね。
まあ、あるっちゃありますけどね、やっぱり。
いや、怖いですね。
そうですね。
もう、六さん自体は、
はい、
もう霊感がもう強い方なんですか？
これがね、だから僕、よくやっぱ聞かれる質問なんですけど、どう答えていいのかがちょっとわからないと言いますか、この霊感のあるなしってどう判断していいのかなっていうのは、例えばですけど、僕は何かそういうね、幽霊なんてものを見ようと思っても一切見えないんですけど、
はいはい、
でも本当自分でも予期せぬ時にふっと見ちゃうことはある。
なるほど。
なので僕は特に霊感があるという自覚はないんですけど、でもそれを話すと、え、でも幽霊見たことあるんですよね。じゃあそれは霊感あるってことじゃないですか。
まあそうですよね。
なん
かこう、近場とかにそういう霊感がある人がいると、
はい、
いる、一緒にいると、チャンネルが合うと見えるって言いますよね、よくね。
言いますよね。
ね、一緒にいる人がね。僕もね、僕はもう一回見たことないですね。
ああ、そうですか。
見たいんですけど。
はあ、
もう大好きなんで。
はい、まあ。
でも見たら怖いなと思うんですけど。
ただこれ、まあ今言ったそのね、
うん、
ライブ中に白い服の女が出てきて、はい。で、お客さんからすれば、まあそこでね、さっきの白い服の女の人誰だったんですかって僕に質問したから僕は、うん、いや、すいません、さっきのあれは本物ですって言ったらみんなギャーって言ってましたけど、あれ、僕が答えなかったら、その場にいるお客さんたちは、あ、そういう演出なんだ で終わっちゃうわけですね。
そう
ってことは、 これ意外とね、世間でその幽霊見たことないんだっていう人も、あまりにはっきり見すぎてて気づいてないという可能性はありますよね。
幽霊とは思ってないっていう。はい、ああ、なるほど。あ、それあるかもしれないですね。いや、でもそう考えたら、街歩けないですよね。
そうですよね。いっぱいいるって言いますよね。
なんかね、よく、渋谷のスクランブル交差点なんかも、うよよいるって言いますよね。いや、怖いなぁ、もう。いやぁ、もうすごいですね、ロックさん。
いやぁ、まあ、まあ、本当のこと言うと僕はそういう怖いのがすごく苦手なんですよね。うん、
実は、ね、実は、ね、はい。いや、めっちゃ怖い回答してちゃう。
本当に苦手なんです。
そうなんですか。
はい。
もう、嫌です、ね。まあね、本当に話全然尽きないんですけどね。はい。ロックさん、早いもんで。
はい。
今回、もう、お時間になっちゃいました。
そうなんですか。
で、まあね、僕としては、はい、今回、じゃあもうこれで、ロックさん、どうもありがとうございましたというわけにはいかないので、
はい、
ぜひ次回もですね、
はい、
来ていただければと思いますが。
よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。
はい、もちろん。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
それで、この番組なんですけど、
はい、
まあちょっといろいろなジャンルの方が出るんですけども、
はい、
このトークの締めにですね、
はい、
ゲストの方のですね、
はい、
思い出の曲といいますかね、
はい、
好きな曲でも何でもいいんですけど、
はい、
ちょっとリクエストしていただいて、
はい、
まあ、それに関してはエピソードをサクサクっと話していただいて、
はい、
それを流させていただいてお別れという流れでございます。
はい、
ロクさん、じゃあロクさんの方から、
はい、
はい、
ザ・ルースターズで、
いいですね。
どうしようもない恋の歌というね、
名曲ですよね。
もうやっぱね、高校卒業して札幌に出て一人暮らし始めた頃、
はい、
下の階に住んでた大西君という同い年の男がいたんですけど、
はい、
彼がある日ルースターズのレコードを買ってきまして、
ファーストアルバムですね。
ファーストですね。はい、であれをね、その大西君家でみんな集まって聞いてたんですけど、うん、あの時のやっぱその、まあ、一人暮らし始めた頃のね、この高揚感というかワクワク感と相まって、未だになんかこう、思い出の一曲というか。わ
かります。まあ、ルースターズファーストは本当全曲名曲ですからね。
ねえ。
いやいや、僕も大好きです。
はい。
ということで、じゃあ、ルースターズのどうしようもない恋の歌を、
はい、
おかけして、お別れということで。
はい。
で、ロクさん、なんか、キンキンでイベントとか、
はい。
そういうのは、ロクさんの、インターネット、
そうですね、
SNS 系で。
SNS で、はい。
見ていただければ。
はい。
じゃあそこ皆さんチェックして。
よろしく。
あと YouTube チャンネル。
はい。
ね。
やっております。村上ロックのロックオンエア、怪談話のお時間ですという、YouTube チャンネルやっておりますので。
なるほど、素晴らしい。
皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
チャンネル登録といいね。
いいね。よろしくお願いします。
はい、皆さん、お願いいたします。いや、本当に楽しかったです。
いや、こちらこそです。
いやいや、もう、音楽の話もね。
はい。
全然。バッチリです ね,
ですね。
ちょっと深くしなかったんです
よ、ね。
そうですね。じゃあ次回ちょっと。
次回。はい。ぜひ。
しびれクラブの話をしましょうか。
そうですね。はい。
何でしたか新感覚。
新感覚ブルースユニットと何になっております。
はい。それよくわかんないな。ちゅうことで。
はい。
はい。本日のゲストは、怪談師、そして俳優、ミュージシャンと多彩に活躍されている村上ロックさんでした。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
おい、しんでくん、こんばんはせつ。
明けましておめでとうございます。
明けおめでございます。
はじめさん、今年もよろしく。
こちらこそ。
お願いいたします。
こちらこそ。
もう9年8か9っていうね。
ラジオはね。
あ、そうで、まあそうです、
ね。あなたと出会ったのはもっと前だからね。
もっと前ってことはないんじゃないですかね。だからまあもうラジオと一緒でいいんですよ。
あ、そう。
いや、まあ、いいんだけど。多分10年ぐらいですかね、ちょうど。
そうかもね。
ねえ、
うん。長いね。
長い。でもなんかあっという間ですね。
そうね。なんか全然初期の頃と、あんまりあれだよね、
うん。ある一定の過ぎた頃からあんま変わんなくなりましたね。
まあ、そうじゃない？
あんまでも飲み行かなくなりましたね。
だって状況が状況だからさ。
ね、ありましたけどね。
そうそうそうそう。
久しぶりにちょっと行きたいですよね。
行きましょうか。
二人で行きますか？
池袋。池袋昼から夜中まで飲んだことあったね。
ありました。俺もう無理ですよ、ふみさん。
いや、俺も無理だと思うけどさ。それはちょっと極端だけど。まあ、サクッと行こうか。
ちょっと久しぶりにね。なんか今日、ふみさん、新年、お知らせが、
う
ん、
そうそう。
またこの、喫煙室を使っての。
いやいや、いいじゃない。
まあいいですよ、いいですよ。
ね。
聞こうじゃないか。はい。
俺がもう15年くらい前かな。
うん。
高橋文アンド・ザ・マクマーナスっていう。
はい。
ね。 バンドやってた頃に、
はい、
そのツアーのドキュメンタリーを撮ってくれたり、はい、プロも撮ってくれたりしてた子がいたのよ。子って、もう、それから15年経ってっからね。15年経ってっから。
撮影監督。
そうそう。
はいはい、
それがね、柳田智也くんっていう、人なんだけど、
うん、はいはい。
これが今もう映画監督としてね、一生懸命自分で映画撮って頑張ってるんですよ。
ほー。
で、
そう嬉しいなぁ。まあ
自主制作らしいんだけど、
は
い、なんか新宿を舞台にね、
はい、
3部作を撮ったらしいのね。
はい、
で、新宿夜っていうのと、はい、新宿リンゴ、新宿路上っていう新宿3部作っていうのを撮ったんだって。
なるほど。夜、リンゴ、路上。はいはいはい。
そう。それで、それをね、一挙、劇場で公開するという。
うん、なるほど。
これが、今月1月16日と17日の2日間、高円寺、
うん、
シアターバッカス、
うん、
高円寺から歩いて5分くらいのところにあるんですけど、
うん、
ここで、10時半の回、14時の回、17時半の回と豪華3本立てで1日3回上映すると。
どういうあれなんでしょうね。
ね、うん、なんか路上生活者とか、
うんうん、
家出少女、
うん、
スタンガン野郎などなど、
スタンガン野郎
自主映画だからこそ描けるアンダーグラウンドシーンらしいよ。
あ、そうか、ちょっとあれなのかな、うん、ドキュメンタリーに寄せたような感じなんですかね。
で、
スタンガン野郎。
そう、入場料はね、1000円だって。
あ、安っ。
なのでね、はい、僕もちょっと時間作って、行こうかなと思ってんで、
はい、
ぜひ皆さん、
うん、
詳しくは、
うん、
ツイッター、インスタグラムで映画新宿路上っていうとね、検索すると出てくるらしいんですよ。
映画新宿、なるほど、スリーワード、はい、
そう、新宿を10年撮り続けた男の情熱をスクリーンでぜひご覧くださいということで、
はい、
皆さんぜひ足を運んでください。
はい、
よろしくお願いいたします。柳田くん、宣伝したよということで曲いきましょうか。
はい、これです、はい、新年一発目ですかね。
そうですね、
ふみさん選曲ね。
これもまた宣伝になりますけど、
はい、
先月配信リリースされました、
はい、
高橋ふみ、私の曲でございます。あの子はミステリー。はい、高橋文の勝手に聞きあれ、そろそろお別れのお時間でございます。2022年度一発目ということでね、村上ロックさん来てくれました。俺もね、会いたい会いたいと思ってた方なんでね、非常に話もいろいろ、まあ音楽もね好きだということで会いましたけども、まあまあ次回はね、ちょっと音楽の話も触れたりして、もうちょっと掘り下げて、まあもちろんね、怪談も語っていただきたいと思いますよ。ということで、次回の放送は1月18日火曜日20時からでございます。本当寒い日が続いてますけどもね、俺も寒いの嫌なんですよね、北海道出身ですけど、皆さん暖かく、部屋で暖かくして、ラジオ、僕の番組を聞いていただければ助かります。よろしくお願いいたします。まあ2021年はですね、まあ、まだまだそのウイルス的なものもあって、なかなか思うように、行動できなかった皆様が多いかと思いますけどもね、2022年は、もっとね、生きやすい世の中になるようにですね、僕も微力ながらラジオで皆さんに元気づけれればなと思っておりますよ。ということで、高橋文の勝手に聞きやがれ、お相手は準備でございました。それでは皆様、次回をお楽しみに。それじゃね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。